平成24年に立ち上がって現在まで、現状はいかがですか？
そうですね、リンパ浮腫外来についてはやはりニーズが高くて、毎日ですね患者さんいらしてますけれども、非常にむくみが強い方がマッサージは1時間ぐらいはかかるんですけれども、そうすると非常に動きが楽になった、むくみが取れると非常に楽になった、それから足がむくんでる方は非常に靴がスッとこう入るようになったとか、着替えも上着を着るのが非常に楽ですと言って喜ばれて帰れますけれども、まあ、家庭でもこういうふうに、ちょっと自分でもマッサージするといいですよというところもご指導しますので、次来た時にまた感想が聞けると非常に楽になりましたという方も多いので、
嬉しいですね、はい、そういう、
あと糖尿病と肝臓のお病気の方ですね、療養指導とか自己管理っていうところが非常に大事になってきますけれども、ともするとちょっと長い治療なので、そこで中断とか、
はい、
気持ちが揺らいだりとかしますけれども、まあ、こういう看護師とお話しすることによって、あ、やっぱりずっと治療を続けながら自分で日常生活をして病気と向き合おうというふうな、なんか動機づけになっているようで、非常にお帰りになるときは元気になられて、気持ちがですね、
また頑張ろうと思えるんでしょうね、
そうですね、またがんの患者さんもですね、やはりこういう頑張られている患者さんもいますよっていうふうな話をすると、あ、自分だけではないんだ、そういう人たちがたくさんいるんだから、自分も力にして頑張ろうというふうにこう励みになったりしているということを、まあ、私も外来に行った時に担当しているものから聞いておりますので、非常に看護師としてですね、患者さんの生活っていうことをよく理解して、やっぱ人間の体と心と社会的な生活っていう3つの側面にこう着目してですね、その方を支えるサポートするっていうことを看護の仕事っていうかね、役割かなと思ってみんな頑張っておりますね。
はい。ところで及川さんは岩手医科大学附属病院の看護部長さんでいらっしゃいますが、何人の看護師さんのリーダーでいらっしゃるんですか？
そうですね、年々多くなってまいりました、看護職がそれだけ役割が期待され拡大しているということだと思うんですけれども、まあ、4月1日現在では1327名というふうに、まあ、去年よりまた少し人数増えましたけれども、大勢のスタッフがおります。
入院患者さんもいらっしゃるでしょうし、また外来の看護師さんもいらっしゃると思うんですが、今回看護外来のお話を伺って、看護師さんの中にはそれぞれ専門の分野を持たれている、看護師さんになられた後にさらにお勉強を重ねるということですよね。
そうですね、
そういう方が多いんですね。
はい、今医療が高度化して専門化しているっていう状況なんですけれども、看護師もやはり自分の目標とかやりたい分野とかいろいろ考えながら自分のキャリアを積んできているんですね。その中で例えば先ほどお話ししましたリンパ浮腫のドレナージですね、できる資格を取ってその患者さんを楽にしてあげたいとか、そういう人たちはそういう研修を受けて、これも厳しい研修なんですけれども、試験もあって盛岡を離れて、そしてある一定期間学習をして資格を取って今看護外来を担当しています。あとは先ほど専門看護師っていう話をしましたけれども、まあ、2年間ですね学んで、やはりこれも資格を認定の資格を取って、いろんな分野はありますけれども、当院ではがんの専門看護師と慢性疾患の専門看護師、それからあと認定看護師も6ヶ月以上のやはり研修を受けて、そして、認定資格を取得したものがおります。いろんな分野たくさんおりますけれども、それぞれが自分の目指す研修をぜひ受けさせてほしいという人が出てきてましたので、 まあ、こういう
頼もしいですね。
そうですね、そういう専門的なやはり知識技術を持っているからこそ患者さんに信頼のあるケアが提供できるんだというふうに思っております。また院内の看護師もそれを見て私もっていう目指す人がだんだん増えてきておりますので、人数的にはかなり増えてきております。
まあ、でもあの一般の企業で考えますと、研修を受けさせてくださいっていう時に、あなたがいなくなったら回らなくなるのよとかね、あのいろんなこう障害や壁があったりするものですけれども、そこはもう及川さんの采配で、
そうですね、うちの病院はすごく恵まれていると思います。大学の理解があります、うん、病院の理解があります、やっぱりそういうバックアップがないと、これはなかなかある一定期間ですね、特に認定看護師の場合は6ヶ月以上ですので、そこの現場を離れるっていうことは施設にとっても非常に大変なことなんですね。また研修費とかそういうものも必要ですし、そうしますとやはり一番はこういう研修を受けて、どういうことを研修を受けた後に大学に貢献するんだというふうなこう考えがしっかりしてないと、なかなか OK っていうのはね、難しいですよね。でもうちの大学病院はこういう組織にとって、人材育成ということに非常に理解がありますので、研修に出していただけるんですよね。すごくありがたいと思ってます。それがやっぱり看護師たちの士気の向上にもなりますし、ひいては何よりも看護のその役割っていうこと、患者さんのケアにつながって満足度につながるということになりますので、非常にいい人材育成の好循環っていいますか、回ってますね。またそういう人たちが非常に真摯に取り組んでいるからこそ、まあ、次もじゃあまた研修にっていう風になるんだと思います。
そうですね、はい、輝いている先輩を見て私もというのは、ね、はい、あるんでしょうね。そしてまた患者さんに寄り添える看護という意味では、看護師さんたちの入院体験というのも時にいい影響を及ぼすこともあるようですね。
そうですね、まあ、日常の中でいろんな研修とか、まあ、専門書を見て、私たちは、まあ、基礎教育を受けて、そして生涯教育といって看護師になってもまたいろんな自己研鑽を積んで、いい看護ができるようにということを認識しながら日々努力はしておりますけれども、まあ、患者経験といいますか、そういう患者さんの立場になって考えたりケアしたりっていうことは、本当に体験が一番やっぱり重要だと思うんですよね。
やはりそういう声も上がったりするんですか。
そうするとよく看護師たちはちょっと調子を崩して入院したり、あるいはちょっと手術を受けた経験があったりというスタッフも中にはおります。まあ、そういう人が病気休暇という形で休んだ後に私のところに顔を見せてくれるんですけれども、その時にやっぱり日々やっている看護の振り返りができましたとか、いろんなこう視野が広がりましたとか、やっぱ今度は自分の経験をぜひみんなに語ってですね、こういうケアをしましょうというふうに、自分が休んだ期間の恩返しじゃないんですけれども、やっていきたいとか、そういうことを語っておりますので、やっぱり本当にその患者さんの痛みとか苦しみとか、例えばナースコール一つにしてもですね、非常に勇気がいるんだそうです。そういう細々したことからですね、非常に看護師の手を借りて、例えば起き上がるとか、あるいは体を拭いてもらうとか、いろんなことを経験する中で、まあ、看護って患者さんのそういう心情を考えながら、自分たちが本当に心を読み、そして気配り配慮しながら声かけしたり、身の回りのお世話をしたりということが大事なんだよということをみんなにね、 現場で話をしているようですので、まあ、これも一つね、病気をすることは非常につらいことですけれども、まあ、体験っていうのは非常に人を説得するのに、看護を語るのに非常に大事かなと思ったりもして、時々患者さんの声ですね、寄せられるんですけれども、いろんな意見を現場の人たちにフィードバックしながら、みんなで、共有してます。
はい、そうですか。